ヨータです。こんにちは。この音声では、10月を振り返ってをテーマに話していきます。元さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。元です。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。元さんは、10月はアフィリエイト業界全体としてどういう月だったと思いますか？
そうですね。10月は、とにかく目立ったのは、無料オファーの乱立ですね。とにかくこっちの無料オファーがやってたら、それが終わったらまた次の無料オファーっていう感じで、それがもうずっと繰り返されて。
でも本当すごかったですよね。今までで一番多かったですかね、10月が。
なんか本当に多かったと思います。で、報酬単価も500円から700円とかまで上がってきたじゃないですか。もうそのうち1000円超えるんじゃないかなと思ってるんですけど。
そうですね。今700円がピークですけど、そのうちいっちゃうでしょうね。
でも、そうなってきて、それに乗っかるアフィリエイターさんも多いなっていうのは、すごい感じましたね。
そうですね。まあ、1000円の商材を売ってるよりは制約しやすいし。
そうですよね。
まあ、報酬もそんなに大差ないじゃないですか。
そうですね。
まあ、自分は正直、ライティングサクセスロードを、アフィリエイトしてるときに、あれ、これをアフィリエイトしてるんだったら、まだ無料オファーの方が稼げるぞって、正直思っちゃいましたね。
そうですよね。そんだけ無料オファーが出てきてるからこそ、紹介するのであれば、きっちり、その自分の読者さんに合ったものを選んでいく必要はあるかなっていうのは思いますね。
そうですね。何でもかんでも紹介してたら、もう、あれですよね。何もダウンロードしなくなっちゃいます
もう本当にそうだと思いますよ。だ
ね。
から、トップアフィリエイターさんがやってるから、自分もやってもいいやっていう感じで、紹介するっていうのは、ちょっとどうかなっていうのは思うんですよね。っていうのも、やっぱりその無料、絶対その無料は見てないだろうっていうレビューとか、そういうのが結構見られたりするので、やっぱり自分の意見が入ってなければ、ちょっとまずいかなっていうのは思いますけどね。
見てないレビューというと、例えば、こんなキャンペーンが始まりました。1件500円です。登録してくださいとか。内容については一切触れてないとか。
そうですね。だからそれができるのはもう超大物だけですよね。
マグマグから35万 発行してる。
それを初心者の人が真似しちゃダメですよね。
そうですね。
35万部のね、メルマガを持ってるからそういうことをやってるのであって、また全然立場が違うというか。
そうですね。紹介するものには何一つ手抜いちゃいけないかなとは本当でも思いますね。なんていうんですかね。自分が、まあ、ちょっと昔話になっちゃうんですけど、1000円の商材を、1000円だから簡単に売れるだろうと思って、あんまし売れなかったことがあったんですよね。だけど、やっぱり気合い入れて紹介したら売れたんで、やっぱりなんか、よく初心者さんが勘違いしがちなんですけど、1000円の商材だからとか、無料オファーだからとか、無料レポートだからって言って、すごい、読者さんにメリットが伝わらないような紹介の仕方をすると、全然ダウンロードも買ってもくれないですね。やっぱり自分の言葉で書かないとですね。
ちょっと話それるんですけ
は
ど、
い。
ヨウトさんが無料レポート、その無料オファーをかなりダウンロードされた時ってどういう感じのレビューされました？
どういうレビュー？まあ、いっぱいダウンロードされた時って言ったら、ちょっと最近のではそこまで多くなかったんですけど、最高無料オファーだと220件ぐらいなんですね。
いや、すごいですね。
その時は動画とかだったんで、あ、ど、あ、動画だったけど動画のことには触れなかったな。それで無料オファーでもらえるツールがあったんですよ。その有用性示したら、すごいダウンロードしててもらいましたね。このツールをこんな風に使うとこんな風にいいんですよっていうようなことを言った時が、そうですね。あとやっぱりスピードも重要じゃないですか。 やっぱり遅ければ遅いほど不利でありますよね。自分も最近遅いんだ、紹介が遅くなっちゃったんだけど、だけどこれは読者さんに役に立つと思ったから自分も参考になったしと思って紹介した魅力分かったんですけど、
はい、
1日目は結構あったんですけど、
はい、
ダウンロードしていただけたんですけど、
はい、
それ以降の伸びが半端なく悪かったですね。
ああ、そうなんですね。
やっぱりもう時間が経っちゃってたんで、
うん、
もうその残った人が一斉に登録してくれただけで、
はい、
もう ほとんど残ってなかったんですよね。
ああ、
他の人からダウンロードしちゃってたんですよ。
なるほど。
うん、
そうなんですね。あのブログとかでは画像とかで紹介は してなかった。してないですよね、ヨウタさんは。
してる時もありますよ。
ありますか。
はい。
あれ結構ダウンロードされませんか。僕結構本当におすすめの無料オファーの時とか、っていうのは、
うん、
ブログのトップページの一番上のところに無料オファーの広告を載せるんですけど、
うん、
それ置いてるだけで毎日何十件とか、ダウンロードされてた時もあったので。
そうですね。元さんに自分も昔にそれを聞いて、それ一回だけやりましたね。
は
い、
ああ、本当ですか。
うん。で、やってみたところ、まあ、ダウンロードされたんですけど、はい、元さんってそのまんま、そのバナーをクリックしたら、もうその、ランディングページに行っちゃうようになってました？
二つ試しましたね。
自分のその紹介記事と、そのランディングページに直接。
はい。はい、その、ランディングページに行くものと、
はい。
一回記事に飛ばしてからランディングページに行くのと、
うん、
二つ試しました。
結果どうでした？
直接ランディングページに飛ばす方がダウンロードされました。
それ、それ悲しいですね。
悲しいですけど。
自分は明らかに記事通した方が制約率高いんですけどね。
あ、本当ですか。
はい。
まあ、なんか、ね、ちょっと悲しい。ですけど、
うん、
僕の場合は、まあ、それを比べたのは1回しかなかったんで、その、一概には言えないですけど、できればレビューを通してからの方がいいとは僕は思いますけど。
そうですね、自分もそう思います。やっぱり、その、なんていうんですかね、ランディングページがよっぽどなんかその請求力の高いランディングページになってれば、
はい、
まあ、ダウンロードし、あ、そうかもしれないですね。元さんの時はランディングページ上手かったのかもしれないですね。
うんうん、
その、向こうの販売者側っていうか、仕掛ける側のが、はい。
そうですね。
うん。やっぱりそれでメリットを感じなかったら、申し込まないと思うので、
はい、
やっぱりそういう時にやっぱりアフィリエーターがそういうきちんとした紹介記事を用意してれば、強いですよね、
うん。強いですよね。
うん。うん。はい。
っていう感じですね。
はい。
はい。
まあ、無料オファーの乱立の話でしたよね。
乱立です。はい。
はい。まあ、だからその無料オファーがすごい多かったから、
うん、
そのバックエンドがいっぱい売れて、
はい。
インフォトップのランキングがほとんど塾になっちゃったっていう。
はいはいはい。
うん。
そうですね。
うん。多分30日間ランキングとか見ると、ベスト5は全部塾、なんとか塾ってなってるんですよね。
ね、ブラックバタフライとか、
うん、まあだから言っちゃえばあれですよね、アフィリエーターが安く使われちゃってるってことですよね、
うん
うん、
そうですね、もう完全に、うん、そういうことですもんね、無料オファーっていうのは、
うん、だから言っちゃえば多分少し前、無料オファーがそんなに今ぐらいまで流行る前までよりも、
うん、
多分アフィリエーターとインフォプレーナーのその取り分っていうのを天秤にかけちゃったら絶対今インフォプレーナーは上がで、
うん、
うん、アフィリエーターももうスカラカンみたいな、
うんうん
うん、状態になっちゃってると思うんですよね。
そうですね。
うん、だから今後はもうアフィリエーターも自分の商品持つ時代だと個人的には思ってます。うん、
はい
はい。
まあそもそもね、無料で500円もらえるラッキーっていう視点だけじゃなくて、
はい、
やっぱりそれをする人にやっぱりそれ以上のメリットがあるっていう視点もやっぱ持つ必要ありますよね。
ですね。
うん、
前になんか自分金勘定大好きなんで、
はい、
計算してみたら、
はい、
もう本当にひどい数値が出ましたね。なんていうんですかね、何人オプトインして、
はい、
まあ、その制約率がまあ 1% だと計算しても、
はい、
アフィリエーターにその300円や500円全然痛くないっていうことがすごい計算して分かりました。
うん、でしょうね、
うん。利益率半端ないですよ。
ですよね。だから、こんだけ無料オファーが 乱立してるっていう部分もやっぱりあの、ね、視野には入れとかなければいけないところではありますよね。
そうですね。
うん
うん、
っていう感じですかね、無料オファーに関しては。
うん、まあ何でもかんでも紹介しないで。
はい。
うん、まあその、例えばトップアフィリエーターさんが紹介してたからって、はい、じゃあ自分もこれ紹介して大丈夫なんだっていう視点じゃなくて、まあ自分で、うん、自分の言葉できちんと伝えてって。
は
い。うん、自分の読者さんの属性に合ったものだけ、まあ紹介するべきっていう話ですね。
はい。
うん。
ね。
はい。
はい。
はい。まあじゃあ無料オファーに関しては、まあそんな感じで。うん、で、まあ10月を振り返って、情報商材って、発売されたのは、ボーナス、はい、まあ、自分たちの近しいところで言うと、
はい、
まあ、ボーナスボックスと、ライティングサクセスロードと、
はい、
学んだ式スーパーアフィリエイト
の、
はい、まあ、3つが目立ってたものかなって思うんですけど、
はい、
元さんってそれぞれ買いましたか？
あ、全部買いました。
お、
はい、
まあ、自分も全部買ってるんですけど、
はい、
うん、で、元さん、
はい、
一つもレビューしてない。
レビューしないですね。
うん。それ一つずつ理由って挙げてもらっていいですか？
はい、そうですね。そもそも僕の読者さんは物販アフィリエーターの方が多いので、
はい、うん、
その方に対して必要ではないなって思ったので、やってないだけですね、
うん。そのボーナスボックス。
はい。まあ、ボーナスボックスに関しても、
ああまあ、
うん、そうですね。情報商材アフィリエーターの方が、その特典を配布するための効率を上げるツールなので、
うん。
うん、まあ、物販アフィリエーターの方は必要ないですよね。
うん。
うん、で、まあ、ライティングサクセスロードに関しても、
はい、
どっちかっていうと、情報商材アフィリエーター、レビューアフィリエーターが、
うん。
うん、ちょっとライティングのスキルを上げるためのノウハウ。っていうことを、ですね、うん、僕は感じたので、
うん、
まあそれも物販アフィリエイターには必要ないかなと。
うん、
で、まあ学ぶ式に関しては、まあ読む必要もないかなっていう。
まあ、まあ、クソ教材だったと。
ですね、
うんうん。
っていう感じなんですけど、ヨウタさんはどうでした？
ボーナスボックスはレビューしてなかったんですけど、
はい、
まあ、ボーナスボックスレビューしなかったっていうのは、まあ、ブログを新しくしたじゃないですか。
はい、
まあ、それで結構、なんですかね、記事貯めるのに必死だったりもしてたし、まあ、相互リンクとかもしてましたし、やりたいこととなんか、その優先順位を考えると、そのボーナスボックスのレビューがその優先順位が高くなかったんですよね。
お、
うん、あと、ボーナスボックスやっぱりその、情報商材アフィリエーターの特典配布ツールなんで、
うん、
すごい分母が少ないって分かってたんですよ。
うん、
そもそもボーナスボックスって、ね、スクエボの、リュウジさんの前作のあの、スクエボっていうツールの、購入者通信で先行発売してるんで、
うん、
通常の価格より安く、うん。だから結構その時はけちゃったと思ったんですよね。
うんうん
うん、しかもボーナスボックス特典配布ツールだから稼げてるアフィリエーターさんしか買わないじゃないですか。
そうですね。
うん、まあこれ多分必死にレビューしても、時給で計算すると、
うん、
うん、よろしくないなと思って。
はいはいはい。
まあ割に合わないから紹介しなかったですね。
ああ、なるほどね。
うん。まあそれでも値上げ直前には買いましたけど。
うん。
で、ライティングサクセスロードはまあ、レビューしたんですけど、
はい、
まあ、これはまあ純粋に中身が良かったから紹介したんですけど、だけどまあ値段を考えると、うん、ちょっとこれがエンタメさんの商材じゃなかったら紹介してなかったかもしれないですね。
ああ、なるほど、
うん。エンタメさんからライティングサクセスロードは提供していただけたんですけど、
はい、
エンタメさんと今まで全然接点がなかったんですよ、
うん。
メールも交わしたことないし、
はい。
だけど前から知ってる人だったし、
はい、
それでエンタメさんからメールが来て嬉しかったんですね。
うんうんうん。
うん、こういう教材出しますって言って。
うん。
まあそれで、エンタメさんと関わりが欲しかったからっていうのもあって、
はい、
まあそれで安くてもまあ、うん、今後のためにというか
、うん、
うん。まあ商材もいいし、読者さんにも勧められるから、
うんうん。
そうですね。エンタメさんとの関わりが、今後のお付き合いっていうのもあって、まあ、切り紹介じゃないですよ。
はい、はい、はいはい。
うん。まあ、それと本当に自分が読者さんに伝えたいことを結構網羅されてたんで、
はい。
まあ、だから、安いことは目をつむって、紹介しましたね。
うん、ああ。
うん。 まあ、学ぶ式は、まあ、ね、結構アフィリエイトする気満々で先行販売時に買ったんですけど、
はい、
中身見てみたら、おやややや、って。うん、まあ、これね、紹介しちゃったらちょっと信頼感失うかもなって。
そうですね。あの、ね、学ぶ式にあった100万円稼ぐ実践編が、2、3ページしかなかったのにはびっくりしましたけどね。
稼ぐ額が多くなるテキストになるにつれて、
はい、
内容が薄くなるんですよね。
内容がどんどん薄くなっていきましたね。
うん、なんか最後の章がなんか、メルマが発行しようだけで終わってた気がして。すごいな、これ。
そうですね、うん。すごいですね。ある意味すごいかもしれないですね。
うん、まあちょっとせっかく買ったし、まあレビューしないのもったいないですしね。
はい。
うん。
まあ、2980円でしたっけ？
そうですね。
まあ、それ相当のっていう感じですよね。
うん、そうですね。大昔だったら叩かれてないのかもしれないですけどね。
ああ。
うん。
まあ、もしこの音声聞いてる方で迷われてる方は、ちょっと今の話を参考にしてもらえればいいのかなっていうのは思いますけど。
インフォザムレイさんがメルマガで言ってた通り、あの、テンプレート目当てだけで買うならいいかもしれないですね。
ああ、はいはい。
だからすでにもうアフィリエイトで稼げてる人ですよね。稼げてる人がこのテンプレートいいじゃんって思ったら、時だけ買った方がいいかもしれない
です。ああ、そうですね、
うん。
バックエンドないって言われてて。
あれ面白かったですね。そう。あの、先行販売時は1000円だったんですよ。
はいはい。
あ、まあ、あの、元さんも確か学ぶ式は先行販売時に買ったって言ったんで、
あ、はい、
してるでしょうけど、1000円だったんですよね。
はい、
うん。だから1000円でバックエンドないってすげえなって思ったんですよ。
そうですよね。
だけど買ってみたら、うわっ確かに高額のバックエンドじゃないけど、バックエンドがあるって。
うん、ちなみに何本バックエンドが待ってたんですか？
え、あの、買って知らな、あ、言うと。
見てなかったです、僕、それ。
そうなんですか？
はい。
その学ぶ式ゼミナールみたいな、そういうオンライン塾みたいのが、月額5000円ですね。
はい、ああ。
うん。それを考えると、学ぶ式、しかもやっぱりそのテキストが結構薄かったんで、
うん、
肝心なところが、
はい、
すごいなんかそのゼミナールで配布されるテキストで、あの、補強してる感じだったんですよ。だから元からもう、これはテキストだけでやる教材じゃないっぽかったんですよね。
あ、
だからこの教材を実践したきゃ月々5000円払えみたいな。もうそんな感じですよね。
ちょっと無茶ですね。
そうですね。うん、だからラブ&ピースさんにしては珍しくこけた感のあった教材だったっすね。
うん、大ごけしました、ね、
うん、インフォトップのランキングで1回も24時間ランキングで1位になってませんからね。
そうですね。
でもやっぱりラブ&ピースえげつないですけど、手法っていうかその売り方すごい上手い会社なんですけどね、
うん、
なんでこんなにこけたのか。
からです。
今のアフィリエーターさん舐めすぎたかもしれないですね。
そうですね。これはちょっとまずいですね。
うん。なんか他の会社の教材とか、例えばそれこそアンリミテッドアフィリエイトとか読んでないんですかね？
読んでないんじゃないですか？
読んでないですかね？読んでたら多分、はい、こんなのって言っちゃ失礼ですけど、
はい、
発表できてないと思うんですよね。
うん、
今のやっぱり受けてる情報商材ってすんごい親切じゃないですか？
そうですね。
うん。例えば何かの登録し、手法とかそういうなんかマニュアル的なものに関しては別途用意されてるとか、別途っていうかその本誌とはまた別に用意されてる、
はいはいはい、
そんな感じになってきてますしね。
そうですね。
だから本編の中に含まれないって感じですよね。
うん、
あ、意味とかは、
うんうんうん、
本編何ページ、それで補足マニュアル何ページみたいな感じですよね。
はい。
うん、ある意味水増しみたいな、その学ぶ式のやり方は。
うん、
本編の中に、その、一時登録方法とかが、それでページ稼いでるんですから。
はいはいはい。
うん。
そうですよね。
うん。この、学ぶさんも犠牲者かもしれないですけど。
うん。その可能性はありますけどね。
はい。ラブ&ピースから作りませんかって言って。まあ、じゃあ作ってみるか、ぐらいの。うん。
ですね。
うん。
まあ、だいたいこの3つ、ぐらいですかね。
まあ、そうですね。まあ、それで、その、ちょっと話しても大丈夫ですか？
はい。
まあ、その、ライティングサクセス、中では、紹介したのは、力入れて紹介したのは、ライティングサクセスロードだけだったんですけど、自分。
はい、はい。
まあ、そのライティングサクセスロード、まあ、今後もそうしていくと思うんですけど、新しくレビューする商品ってやっぱり読者さんの悩み知りたいじゃないですか。
はい。
まあ、読者さんがどこが懸念点なのかなとかって、それを記事にすることによってまた売れたりするんで、
はい。
まあ、だからライティングサクセスロードの時も、あのライティングサクセスロードのその自分のレビュー読んだり、販売ページ読んだ上で懸念点が残ってたら、その旨をメールしてくださいねって言って質問募集したんですよ。
はい。
まあ、それで質問してくる人もいたんですけど、
はい、
まあ、自分としてありがたいんですよ。だからそれこそその記事にして、それでまた売れるから、
はい、
ありがたいんですけど、
はい、
あの、1000円の情報商材を買うのをためらってるという、
はいはいはい、
それがまた自分と同じ情報商材アフリエーターだったりするんですよ。
ああ、それまずいですね。
はい、
うん。
1000円の情報商材買うのをためらってて、自分のブログで1万円の情報商材売ってたり。それないっすよね。
もう情報商材レビューアフィリエーターであれば、商材を仕入れるのが、ね、お仕事なわけなんで。
うん、読者さんの犠牲になる人柱となって、
ね、
まず自分が突っ込んでいって、
うん、
例えば、元さん、この教材気になってるんですけどって、内容がいいかわからないんで、あの、怖くて買えませんみたいな。あの目バッテンにしてそんなこと言ってそうな言っちゃえば秀元さんがしょうがないな、中身自分が確認してみるかって言って、で中身確認して、あの、あ、これだったらおすすめできますよとか、これではおすすめできませんとかっていうのがある意味仕事じゃないですか。
そうですよね。
うん、やっぱり1000円の情報商材買うのためらってたら、やっぱりレビューアフィリエーターとしてはちょっとまずいかなってありますね。ちょっとどころじゃないかもしれないですけど。
そうですね。
はい、自分最近ちょっと悟りを開いたんですよ。
悟りですか？
悟りを開いて、
はいはいはいはい、
自分の今のすごい強固な価値観として残ってるのがあって、
はいはいはい、
それが迷ったら買えというのがありまして。
迷ったら買えですか？
はい。
はい。
あの、情報商材やっぱりなんか、いろいろ懸念点、買う前は懸念点があって、買うかどうか迷う場面とかってあるじゃないですか。
はいはいはい。
でも、迷うっていうのはそのお客さんの仕事であって、
うん、
やっぱり自分はその情報商材アフィリエーターですから、レビューアフィリエーターですから、その迷ったお客さんの後押しか、まあ、そのいいものだったら後押しをするのが仕事ですし、うん、悪かったら止めるのが仕事なんですよね。だから迷ってる場合じゃないなと。迷って買わないのは、まあ、その消費者の思考っていうか、迷ったら買わないというか、迷ったまんまになるのは、消費者の思考なんで、迷ったらもう買っちゃって、で自分の言葉でその情報商材に対する見解を述べればいいんじゃないのかなって、思うんですよね。
そうですね。
まあ、だからちょっと財布に優しくはないですけど、
はい、
迷ったぐらいだったら、迷ったら買っちゃって、それで自分と同じく迷ってる人の後押しをした方が全然いいと思うんですよね。全然いつかそういうのが絶対稼げるから。
なるほどですね。
はい。というのがちょっとライティングサクセスロードの時の、レビューしてた時の気づきというか。
はい。
まあそんな感じでした。
はい、わかりました。
はい。